今日は成長感謝礼拝ということで、子どもたちの成長をみんなで覚えながらですね、その祝福を祈るために集ってきました。そして教会では去年の4月から第2週の9時の礼拝ファミリーチャペルっていう形で行っています。で、特に今年は子育てのこととか家族のこととか、あるいは結婚のこととかですね、そういうことを中心にしながら考えているんですけれども、今日週報の中に今日のお話のアウトラインを、印刷していただきました。で、今年は4月からですね、子どもに対して私たちができる大切な7つのことっていうことで、毎月一つ一つを聖書から一緒に考えてきました。で、今日はちょうどその6回目で、しつけることっていうことについて、少しお話したいなというふうに思います。一番最初に19歳の青年の K さんのことをですね、皆さんにお話したいと思いました。この K さん、男の人ですけれども、彼はものすごい毎日ですね、ものすごい不安に襲われて、不安で不安でしょうがなくて、暮らしている人でした。で、ある時これはちょっとやっていけないなと思ったので、カウンセラーのところに行ったんですね。で、カウンセラーと何度か面談を繰り返している中で、Kさんについて分かってきたことがありました。で、一つはですね、彼は全く幸せを感じていなかったということ、自分は幸せであるということを感じられなかった。二つ目は、何度か頑張って困難に立ち向かおう、一生懸命努めるんですけれども、でもいつも弱気になってそこから逃げ出してしまう、そういう性格であるということが分かりました。そういう傾向がある。で、三つ目は、19歳、まだ未成年なんですけれども、すでにアルコールに頼り始めていた。そして四つ目、現在、彼は本当に行き詰まっていた。行き詰まり感を感じていた。その四つのことが、カウンセラーとの面談の中でですね、だんだん分かってきたっていうんですね。で、カウンセラーは、そうした K さんの心の中にある叫びっていうのに、気づき始めたんですね。で、その叫びは何かっていうと、安心が欲しいっていう叫び、心に平安が欲しいっていう魂の叫びでした。で、さらに面談を重ねる中で、K さん少しずつ自分の生い立ちについて話し始めたんですね。特に家庭のことを話し始めました。で、彼曰く、家の中で両親が仲良くしている姿を今まで一度も見たことないっていうんですね。顔を合わせると、もう決まって口論が始まった。常に両親の間に何か緊張感があった。K さんからすると、お母さん、喧嘩しているお母さんもお父さんもですね、自分にとっては本当に大切なお父さんお母さんでした。その大切なお母さんお父さんがいつもピリピリしているっていうことは、やっぱり子供にとってすごくそれ辛かったみたいですね。家庭が居心地が悪かった。子供心に K さんはですね、何かいつかお父さんお母さん、別れてしまうんじゃないか。そんなことで心配でたまらなかったっていうんです。で、彼の家庭にはもう一つ特徴があったそうです。で、それは何かっていうと、引っ越しの多い家庭だったんですね。ご主人の仕事の関係で、それはやむを得なかったんですけれども。でも、K さんの心の中にはですね、またいつ引っ越すかわからない。新しい学校に来たんだけれども、そこで友達を作るんですけれども、またその友達とさよならをしなければならない。で、そんなことを考えると、なんかこう落ち着いて友達も作れなかった。さらに、心のふるさとと呼べるような場所を持つことができなかったそうですね。で、さらにカウンセラー面談を重ねました。こんなことも分かってきました。それは今日のテーマと関係してるんですけども、それは、K さんの中にですね、していいこととしてはいけないことの境界線、バンダリーなんて言いますけれども、それが曖昧だったっていうことですね。どういうことかと言いますと、彼の両親は、機嫌のいい時は何でも許してくれる。甘やかせるぐらいもうやりたいことをさせてくれる。ところが両親が険悪な状態の時には、その怒りの矛先がいつも子供である K さんの方に向かったそうですね。そんな まあ、家庭の中で、まあ、彼は大きくなったっていうんですね。まあ、今日はしつけということについて、ちょうど6回目がこのテーマだったので、そのしつけということについて考えているんですけれども、このしつけの問題っていうのはすごい難しいなというふうに思います。一つ、皆さんに考えていただきたいんですけれども、しつけっていう、言葉を、漢字で書くときですね、どういうふうに書くでしょうかっていう、質問なんですね。実はパソコンでしつけって入れて変換キーを押すとですね、最初に出てくる漢字は、まあ今日ここに書いたんですけれども、身に美しい、身に美しいと書いて、しつけっていう字が出てきます。試しにやっていただくといいかなと思います。で、その後にですね、しつけ糸のしつける、使えるっていう字と、つけるっていう字のしつけっていう漢字も出てきます。で、実はこの一番最初に出てくる、身に美しいっていう書く方のしつけという漢字はですね、和製漢字で、元々の中国にはこの漢字がないそうですね。私たち日本人が作った漢字なのだそうです。で、意味は人からどう見られるかっていうのがすごく大事ですね。身に美しい。どうしても人からの見た目を大切にするわけですね。私たち日本人が考えるしつけっていうのはどちらかというとそういう方が多いんじゃないかなと思うんですね。例えば、子供に何かやってる時にこうやめさせるためにそんなことしてたら、ほら、周りの人たちから、何ですか、周りの人たちが恥ずかしいって思うかもしれないよとか、そんなことしたら恥ずかしいよ。ほら、周りの人たちから見られるよっていう、周りの人たちの目を意識させながらですね、一生懸命しつけるわけですよね。その行動を、まあ、そちらの方に導くわけです。そんなことしたら誰々さんに笑われるよとか、私もそうやってしつけられたなと思います。まさに身に美しい、そういうしつけ方ですね。周りの人たちの目を持って鼓動を抑制する、規制する、そうしたしつけです。で、これに対してですね、今日も聖書で読みましたけれども、聖書が言うしつけっていうのはちょっと違うんですね。英語で言うと、聖書の中に弟子っていう言葉がたくさん出てきます。イエス様のお弟子さんの弟子ですね。その弟子という言葉から来たディスプリンっていう英語があるんですね。ディスプリン。弟子にするという意味なんですが、これをしつけっていう言葉でよく使うんです。イエス様の弟子というのは、イエス様に代わってどっかに行って、そしてその場でですね、教師であるイエス様に代わって働きをする人たちを弟子っていうふうに言いました。つまり、周りの人たちがどうであろうと、やるべきことをやる。そのような人として、育てることを聖書はディスプリン、しつけっていうふうに言うんですね。決して人の前にどう見られるか、身に美しいという、そういうしつけではなくて、人が見ていても、人が見ていなくてもですね、自分の心に正しいって思うことをしていくっていう、そういうしつけですね。ちょっと逆説的に聞こえるかもしれませんけれども、子供たちが確かな安心感、あるいは安全感覚、また自分が、まあ、先ほどのお話にありましたけれども、羊飼いのおじさんが本当に大事にしてくれている。本当に自分は大切だっていうこと、そのように扱われるという実感を持つためにはですね、よく言われるのは、何らかのルールが必要だって言われるんですね。そうしたルールを持たない家庭で育った子供というのは、概して不安定であるっていうふうに言われるんですね。両親がそうした一定のルールとか、そうした規則を設けてくれるっていうことは、一見子供たちからすると不自由かもしれません。窮屈かもしれません。そういう印象を与えるかもしれないんだけれども、でも子供たちはですね、その中で実は大切なことを学んでいく。こうした家の中で、それは子供を守るためのルールなんですけれども、そのルールというのは、両親が子供を大切にしている、両親が子供に対して無関心じゃないってことの表れなんですよね。そして、そのことが本当に分かってくるとですね、子供の心の中に大事な安心感を育てることができるっていうことですね。 これは前、ファミリーチャペルでお話した、英子さんの話なんですけれども、今日のことと関連しているので、もう一度ご紹介したいなと思ったんですが、この人は17歳の女の子です。で彼女はですね、劣等感に悩んで、自分が望まれて、この家庭に生まれてきた、というふうには思えない。そういうことが信じられないで、本当に苦労していた女の子でした。でその彼女がある時お友達の家に遊びに行ったんですね。そうしましたらそのお友達のお母さんがですね、そのお友達の女の子に必ず10時までに帰宅しなさいねってこう言ったそうです。です。もし遅れたらダメだよ。お母さんあなたの帰ってくるのを寝ないで待ってるんだからっていうふうに話したんです。で実はこの A 子さんはですね、その友達がお母さんからそういうことを言われたことにものすごく衝撃を受けたそうです。なぜかっていうと、今まで自分は母親からそんなことを一度も言われたことがないっていうんですね。自分のお母さんは、英子さんがどこへ行こうが何時に帰ろうが、全く無関心だったっていうんです。で、この友人宅での、出来事の後ですね、ある日彼女はですね、家族の自分に対する愛情を確かめたくて、夜中まで家に帰ってこなかったらどうなるだろうっていうことを考えたんです。仮に自分の母親が、自分の家族が本当に自分のことを心配している、真剣に思っているならば、もう心配してですね、外に出て探しに来るんじゃないかとか、あるいは警察に連絡して捜索願いを出すんじゃないか。そんなことを期待しながら、その実験をしてみたんですね。遅くまで映画館で映画を見た後、時間を潰し、ブラブラと夜の街を歩き回ってました。もう疲れたので、駅前のベンチに腰掛けたときはですね、もうこんなバカなことやめて、早くお家に帰って、そして自分のベッドで寝たい、思ったんですけれども、でもせっかくここまでやったんだから、ということで、もう少し頑張ることにしたんですね。で、そうして帰宅したんです。もう明け方近くなってました。で、玄関のドアを開けて家に入ったときに、実は A さん、A 子さん、内心こう期待してたことがありました。家族がこう出てきてですね、何やってんのって叱ってくれるとか、あるいは自分のこと気づいて、この降りてきてくれるとか、迎えに出てきてくれるとか、そのことを期待したんですね。ところが誰も気づかなかったそうです。最悪だったのは、朝ごはんの時に誰からもですね、夜中中一体どこに行ってたのとか、あんたいつ家に戻ってきたの、そういうふうに叱られるとか、あるいはそういうふうに失念されることも全くなかったそうですね。で、A さんは、この時もはっきりと確信したそうですね。この家で自分はもうどうでもいいんだっていうことですね。どうでもいいんだ。で、A さんは、その日以来、もう本当に重い心を引きずりながら歩き始めたそうです。いかがでしょうか。A さんの場合、していいこととしていけないこと、そういったルールがなかったために、しつけがなかったために、家族からですね、愛情を感じることができなかった子供の典型ですね。行動の範囲、行動の制限がわからない子供は不安定だっていうふうによく言われます。私たちはその逆を考えるんですけども、でも自分の身になって、自分が小さな頃のことを思い起こすと、あ、なるほどそうだったなと思うことがあります。そういう子は、自分が愛されていない感じてしまう。自分は大事じゃないと思うから自分を粗末にしますね。他の人たちも大事にできない。逆に私たちはある限度をはっきりと知るときにですね、人はかえって自由になるんですね。本当に不思議です。ある専門家が話していましたけれども、子育ての原則は二つだけっていうんです。彼に言わせると。それは、何が正しいか、何が正しくないかを分かるように教えることと、正しくないことをすればきちんと叱ること。これだけをきちんとやればそれでよい。子供に対する愛情に負けて叱ることを控えるのは子供を憎むことだ。ちょっと強い言葉ですけれども、そういうことを言っていました。子育ての原則っていうのは二つだ。何が正しいか何が正しくないか分かるように教えて、そしてもし正しくないことをしたらきちっとそこで子供を叱るんだ。 それさえやっていれば大丈夫だ。まあその人は言ったんですね。私たちは、まあ私もそうですけど、時々親の気分で、やっていいよって言ったり、あるいは親の気分で今日はダメっていうふうに言ってしまうと、確かに子供たちは混乱しますね。で、そのことを防ぐ、そして私たちが今言ったようなことを親の側で、大事にしていく。親の側でそのことをやっていく。そうしたときに、本当に子供たちの中にですね、不思議なんですけれども、親は私のことを大事に思ってくれてるんだっていう、そういう愛情が伝わっていく。そして、本当に子供たちに必要な安心感が、子供たちの心の中に育まれていくっていうことを、まあ今日、朝、ご一緒に、覚えたいなというふうに思いました。聖書、とっても分厚い辞書みたいな本なんですけれども、この聖書の中の聖書って言われる聖書の言葉が、実は今日ここに書きましたヨハネの福音書の3章16節なんですね。神はその一人子をお与えになったほどによう愛されたっていう聖書の言葉です。よっていうのは私たちのことですね。子供たちのことです。私はこの言葉を一言でですね、聖書はあなたは大切な人ですっていうふうに言ってるんですよってよくお話します。聖書は人が親との関係でですね、あんまりそういうことを感じてこなかったとしても私がですね、でもそうじゃない。そうじゃない。あなたは大切な人なんだ。で、そのことをぜひ受け止めてほしい。そして自分を大事にしてほしい。他の人たちを大切にしてほしい。で、それが聖書のメッセージですね。私たちの子供たちがそのことを実感すると、本当に子供たちにとってそれは生きる力になります。自分を大事にし、そして周りの人たちを大切にする子供として成長していくことだと思います。ぜひそのことを心に留めながら、私たち子供たちと接していけたらなというふうに願います。一言お祈りをいたします。